今朝は第一コリント11章23節から30節をお読みしたいと思います。イエス様と過ごす時間です。どうぞお立ちになってください。ここの筆者は使徒パウロです。パウロはここの場所においてどうして聖餐式を私たちがするべきなのか、そのことについて述べてあります。23節です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝を捧げた後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。主よ、今朝あなたの御前に感謝を捧げて誓います。あなたの憐れみ、また毎日新しい日が与えてくださっていること、そしてあなたが私たちに悔い改めの機会を5回でも10回でも何十回でも与えてくださっていることありがとうございます。あなたのその憐れみ恵みを本当には数えきれません。私たちはあなたは義なる神であり愛なる神でありますから、私たちは私たちの罪を言い表し、そしてその罪を洗い清め許してくださっていることありがとうございます。あなたが必要です。どうぞ私たちが今まで起こってきた愚かなこと、また愚かな思い、また愚かな行い、そのことをどうぞあなたの血潮でもう一度清めてください。今朝私たちは共に集まり、そしてあなたの御声を聞こうとしています。あなたとの時間を過ごそうとしています。私たちは単にこう知的な満足を得るために勉強するためではありません。私たちはあなたの声を聞きたいです。あなたの声を聞いて自分たちが変えられたいです。あなたの力が必要です。そしてアビー・グレイスのために今覚えて祈ります。今脳腫瘍のために苦しんでいます。どうぞ彼女を癒してください。今この時あなたにお捧げいたします。どうぞ奇跡を起こしてください。またボブさんのためにも祈ります。またレベッカさんのお父さんのためにもお祈りいたします。どうぞ起こしてください。そしてこの昏睡状態からどうぞ意識を取り戻すことができますように、どうぞ主あなたが触れてください。そしてイエス様の時代に屋根を割って癒しを求めた友のように、どうぞ私たちは癒しを求めます。イエス様の皆によってお祈りいたします。どうぞ周りの方と挨拶を持つ時間を持ってください。
牧師のリトリートで話し合われたことの中で、大変重要なことの一つに、私たちは主との時間を過ごしているかどうかということの確認でした。これは大変重要なことだと思います。これは私たち全員に当てはまることです。あなたが牧師であろうがなかろうが、みんなに当てはまることです。私たち全員が主との親しい個人的な時間を過ごしているかという確認をする必要があります。ぜひ知っていただきたいのは、イエス様はあなたと2人で時間を過ごしたいと願っているというそのことです。全地を創造された神があなたと時間を過ごしたいという本当に興味を持っておられることです。これはとても真摯な思いです。もちろん神様はあなたのことをご存知ですが、あなたが神様のことをさらに知ってもらいたいという、そういう思いがあるのです。そして聖餐式の良いところの一つに、私たちは静まって主との時間を過ごさなきゃいけない、そのような時間を持たされるというか持つことができるということです。そして私と同じようにあなた方もその時間が必要だと思います。いつも動いてばっかりいて、いつも次のことはどうしようとか、いろんなスケジュールに追われている日常の中で、私のメールの中には何が入ってんだろう、私は来週何をしたらいいんだろうとか、そのようないろんな思いを今横に置いて、そして束の間の時間をゆっくりと速度を落として主と共に過ごすのです。イエス様は裏切られる前日の夜、過ぎ越しの食事を吟味する時間を持ちました。これはイエス様にとってこのことを行うのは大変重要なことでした。イエス様は翌日に自分が死ぬということを知っていたにもかかわらずです。とても忙しい時間です。彼の時間はとても限られていたからです。イエス様は十字架にかけられ苦しみ、そして死ぬというそのことをもうご存知だったのです。この食事は最後の晩餐と私たちは呼んでいます。イエス様は翌日自分がどうなるか知っていましたが、しかし弟子たちは全く気がつきませんでした。この過ぎ越しの食事というのは大変ユダヤ人に意味がある習慣でした。イスラエル人にとってすでに大変象徴的な意味のある食事というのが過ぎ越しの食事でした。なぜならばユダヤ人は神様がユダヤ人が奴隷であったエジプトにいた時からユダヤ人を救ってくれたことを覚えるためのそのような儀式的な食事を意味するのです。イエス様は同じこの食事をさらに意味深いなものに意味深いものに付け加えました。イエス様はこの食事の意味とシンボルをさらに意味あるものにしたのです。それは今でも特別な意味を持っています。それは今でも意味あるものとして過ぎ越しの祭りを私たちは覚えているのです。神が私たちが罪の奴隷から救ってくださったことを覚える、その象徴的な食事を今は意味しています。ですから今朝私たちはこれらの御言葉を学ぶ中で、この聖餐式を行う3つの理由を見てみたいと思います。どうぞメモを取っている方は、私たちが考慮すべき3つの事実についてまず語りたいと思います。一つ目は、私たちは記念する時間を持つという意味があるということです。 私たちは何かこう記念するべき時間を持つというのは、ある人のこと、またあることをの記憶を褒めたたえるという、そういう意味を含んでいるのです。
今まで皆さんがですね、沖縄の南部にある平和記念公園に行ったことがあるかどうか、ちょっと私、
ヒメユリの塔というんですけども、ここに行ったことあるかどうかちょっとわからないんですが、もう行ってない方はぜひ行かれることをお勧めします。そこの博物館は素晴らしいです。とても厳粛な時間を持つことができます。公園には第二次世界大戦の時に亡くなられた方々のことを祀った黒の大理石の壁があります。そしてここに書かれている人たちは沖縄の人だけではなく、日本人、アメリカ人、また他の国々の人の名前も入っています。私たちは何年か前に行きました。その時私のまだおじいさんが生きていたので、私の親族と、沖縄人の親族と一緒に行きました。私のおじいさんとかおじいさんはもうその時涙ぐんで泣いていました。私はその時とても小さかったので、なんかすごく変な気持ちになったのを覚えています。なんでこんな石の前でおじさんとおじいさんは泣いてるんだろうと思いました。とても厳粛な時間です。本来はそういう時間を持つべきところなのです。もちろんこれはメモリアルパークですから、過去に行われたことを覚えて、そしてそのことから学ぶために作られた場所なのです。私たちが教会に来ると聖餐式があります。これは過去に起きたことを覚える時間なのです。この時間を取ることで、私たちは立ち止まり、そして過去を振り返り、過去を思い出し、そしてそのことから学ぶ時間を取ることができるのです。皆さん覚えていますか？イエス様は最初にこの苦しみを担われたということです。イエス様は私たちのために苦しまれました。コリントの教会のクリスチャンはこの聖餐式の意味の意味とまた重要性を曖昧にしてしまいました。ですからパウロはどうして私たちが聖餐式をするのかという、その聖餐式する意味の一番の理由を書いてあるのです。なぜならば彼らはパンをまた飲み物を取り合っていると書いてありました。例えばすごくワインを飲んでしまったとか、でパウロはこう言ってるんです。違いますよ皆さん、これは飲み食いするそのことだけではないんです。これは私たちが何で聖餐式をするかというと、これは大変重要な意味があるからなんですよ。キリストが苦しまれたことと思い出すためですということです。24節25節ではイエス様は自分の体だを取って食べなさいと言っているのです。そしてこの杯は私の血を表していると、私はあなたのために血を流しました、そのことを覚えるためにこの杯を取りなさいと語っているのです。ですから私たちは数分時間を取ってこのパンと杯を取っています。そして私たちはなんでそんなことをしているのか、それは私たちはイエス様が私たちのために苦しまれたことを思い起こすためです。 そして同時に私たちの罪を思い起こすことです。神はイザヤに語ったことがあります。それは52章ですけれども、メシアは人の手に渡されて苦しむこととイザヤは予言しています。人はメシアに対して誰だと分からなくなるほどひどく鞭打ちをすると書いてあります。イザヤ書はさらにこう書いてあります。人の手によるだけではなく、さらに神の手によってイエス様は苦しまれたと書いてあります。イエス様が与えたのはこの肉体的な痛みや苦しみだけではなかったのです。イエス様は実際に神の御手の中で苦しまれたとイザヤ書で言っています。一番つらいことは何でしょう。それは神によって苦しみられるということです。私の自分の中でも思い起こせばやっぱり恥ずかしい記憶があります。そのことを思い起こすことだけでも私はもう今でも申し訳ないなと思う記憶があります。今まで子供がですね、子供の心が傷ついた瞬間を見たことがありますか？実際私はそのようなことを、そのような羞恥をしたことがあります。私はまだ覚えているんですけど、兄として私がどんなに意地悪をしたか、弟に対してそのことを思い起こすと胸が痛みます。私は弟のポールに対して本当にもう愚かな兄でした。私は弟がブランコで遊んでいるときに、お兄ちゃん押してと頼まれたのに、私は絶対しないと拒んだことがあるんです。その時のポールの顔を私は忘れることはないでしょう。私はポールを拒絶しました。私はポールを拒んで、そしてポールの心を傷つけたのです。そして私はしばらくしてから、なんで神がイエス様をそうやって傷つけたんだろう、苦しめたんだろうって思ったことがあります。これは神は罪のためにそうしなければならなかったということを私は理解することができました。
イエス
様が私たちの罪のために苦しまれました。これはあなたの罪と私の罪をのためです。私の弟をいじめた私の愚かな罪のためです。私たちはイエス様の苦しみを思い起こすのです。そして私たちはイエス様の犠牲を思います。イエス・キリストがこの地に来られたという地さえその犠牲のため犠牲を表しています。フィリピの2章6節から8節では、キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死までも従われたのです。もちろんキリストは罪のある人の手によって苦しみました。イエス様は私たちのために天から地に来られたのです。イエス様は恥ずかしめられ、イエス様は拒絶され、イエス様は貧しくなり苦しみ、そして死に苦しみました。これらすべては私たちの対する愛の犠牲です。イエス様は神のでありながら人間の姿にご自分を変えられました。この苦しみは愛のゆえです。ヘブルの12章2節では、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスは ご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめようもものとせず十字架を忍び神の御座の右に
着かれました。
イエス様は喜ばれたと書いてあります。恥ずかしめにもかかわらずイエス様はすべてのことを私たちの罪を許すために犠牲として通られたのです。なぜならばイエス様はあなたのことを愛しているからです。
イ
エス様はヨハネ10章18節でこう言いました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。後ほどパンとジュースが配られます。これはイエス様の苦しみと犠牲を思い巡らす時なのです。なぜならばこの杯とパンはイエス様の愛を表しているからです。次は私たちは記念する時間だけではなく、この生産式は祝う時間です。人々はいろんな理由でお祝いをします。海軍のお祝いの時ももう 2,3 日ありますね。20歳の記念日になります。もちろん誕生日を祝いますね。記念日を祝いますね。私も結婚記念日を祝いました。卒業式も祝いますね。私たちはこのように日常でいろんな祝いをお祝いをします。ですからこの聖餐式の間も私たちはイエス様の憐みをお祝いするのです。24節にはイエス様はこれはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさいと書いてあります。ここで大切なのはあなたのためのということです。イエス様はあなたのためにこれをなさいました。自分の罪のためでありません。このあなた方のためのと日本語の訳では書いてあるんですけども、ですけどこのギリシャ語の実践を見ますと複数形ではないんです。実はあなた方、あなたではなくてあなた一人のためにという意味になります。イエス様があなた一人のために来て、あなた一人のために生き、あなた一人のために死なれたと書いてあります。同じ使い方がヨハネにあなたの方のために準備をするために行きますという箇所も同じ文法なんですね。あなた一人のためにということです。イエス様は罪のない方であられましたが、あなたのために死なれました。第一ペテロ2章24節ではイエス様は罪のない方であったのに私たちの罪を身に受けたと言っています。イエス様は喜んで私たちの罪とその報酬をご自身の上に担われたのです。それは私たちが義となるためです。そのためにですから私たちはイエス様にありがとうございます。私たちはこのことをお祝いしますという時を持ちたいわけです。
イエス様は
犠牲になっただけではなく私たちの身代わりになったのです。私たちはこの方によって神の義となったのです。ですから私たちはお祝いをするのです。私たちはイエス様の憐れみを祝います。そしてイエス様の勝利を祝うのです。
For the first time in 108 years, the Chicago Cubs
シカゴカブスはこの108年の歴史の中で初めてワールドシリーズで優勝しました。ドゥギーさんもこのカブのファンです。先週のリトリートの間にですね、デューキーはちょっと具合悪かったんですけども、もうそのシカゴカブスが優勝したという瞬間、もう喜ぶで癒されてしまったんです、その病気が。このシカゴカブのファンの人たちはこの勝利をお祝いしました。イエス・キリストは単に死から死んだだけではなく、蘇ったことも明らかになっています。ですから私たちはお祝いするのです。イエス様はが死に打ち勝ったことを私たちは祝います。イエス様はその死に打ち勝ったことにより、私たちのために永遠の命を約束されました。フランスでは凱旋門と呼ばれる大きな記念物があります。これはナポレオンの勝利を記念して建てられたものです。私たちはクリスチャンとしてこの墓からよみがえったその死に打ち勝った勝利、そのことをお祝いをする凱旋式をこの聖餐式で持っているのです。もちろん私たちはイエス様が再び来られることを祝います。26節では、このパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまでと書いてあります。主の晩餐を見るときにイエス様が再臨されることをこの信じていることをこのように私たちは言うのです。この日曜日の聖餐式というのは、私たちは忙しい中にあっても、ああ、なんか単に月に1回だから、私たちは数分ちょっと静まって、パンと杯を飲まなきゃという、そういうような単にこう気楽に考えて儀式を受けるというものではないんです。私たちは単にこう宗教だからやってると、どうぞそのように間違った考えを持たないでください。なんで私たちは聖餐式を行っているんですか？私たちはイエス様を思い、イエス様の犠牲を思い、そして私たちは祝います。イエス様の憐れみを祝い、イエス様の勝利を祝い、そしてイエス様の再臨を祝うのです。なぜならイエス様が再び来られるからです。イエス様は私たちに約束しています。ヨハネの14節では、私は行かなければなりません、私は場所を備えに行くのです。そしてあなた方のために場所を備え終わったらば、また来てあなた方を私のもとに迎えますと言っています。ですからイエス様が私たちにまた来ると約束されています。そしてパウロでも同じ約束を確認しているのです。ですから私たちはイエス様が私たちを迎えに来てくださるというその約束のことを思い祝うことです。私たちは過去に目を向けるだけではなく、私たちは未来に来るべき未来について目を向ける時間でもあるのです。もちろん大変苦しい中を通っている方もいらっしゃると思います。ですけども、この聖餐式は私たちに、この人生は本当に永遠の中の一時なのだと理解することができると思います。私たちはこの永遠の栄光を受け取るのです。神が私たちを愛してくださっていること、イエス様が私たちに命をくださっていること、そして私たちのためにまた迎えにくださるということ、どんなにつらい 中を通っているとしても、でもこれは一時です。そしてイエス様はこの約束を私たちに与えています。そしてパウロもこの第4章13節から18節ではパウロも同じ約束を確認しているのです。そして最後に27節から30節です。この27節から8節では、ふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば罪を犯すことになりますと書いてあります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。ですから私たちは主の犠牲を尊敬し、敬って、また悔い改める時間をする必要が必要なのです。イエス様が何をなさったのか、私たちは単に祝うだけだけ、単に記念するだけではなく、そして私たちは振り返り、悔い改め、そして心を一新する時でもあります。これは黙想の時間です。私の今日の状態はどうなんだろうか。これは大変重要なことだと思います。私の今の心の状態はどうなっているんだろう。そして私たちは修正が必要ならそれをする必要があります。ですからパウロはそのことを念を押しているのです。ですからこの聖餐式にあやかる前に、あなたの心の状態がどうか、どうぞ黙想してみてください。民数記9章では、2人の男性がモーセのところに来て、主を礼拝したいが2人は磨きがれていると言っていたのです。なぜなら2人は死体に触れていたのです。ですから儀式に参加することができませんでした。この2人は神を敬う気持ちがありました。ですけれども、神を敬いたいけれども、身が汚れているためにそれが清められないと、その儀式に参加できなかったのです。今はイエス様がその立法の定めに補足されています。イエス様の完全さゆえに、私たちは父なる神への道が開かれました。ですけども、これを忘れないでください。これはイエス様のおかげです。イエス様の清さゆえ、私たちは神の身元に行くことができるようになったのです。私たちの心の状態はどうでしょうか。その清い神の前に私たちは立つことができるでしょうか。ですから私たちは黙想の時間を持って、この聖餐式の目的にお尻、そして清い神の前に立つべきではないと、私たちがしていることをこう軽々しく考えないで、振り返り自分のしたことを、苦みや許しが必要ならばそうします。悔い改めの時間を持ちたいと思います。聖霊様が、ああこのことはどうなんだいと、もし示してくれたらば、そのことに対して悔い改める時間でもあります。悔い改めとは、単に私たちが向かっている方向から逆の方向へ切り返すということなんです。あなたは神から遠ざかっていましたが、今神の方へ方向を変えて向かっています。教会にしばらくいらっしゃる方はご存知だと思いますが、クリスチャンになった何年か方はご存知だと思いますが、教会によってこの聖餐式というのはちょっと若干違っています。 ある教会では閉ざされた聖餐式を行っています。これは何かというと、その教会にの聖餐式に集う人は一部の人だけだということです。それはその教会で選ばれた人だけがその聖餐式に参加することができるのです。それは閉ざされた聖餐式と呼んでおります。またもう一つは開かれた聖餐式となります。それはその場にいる人ならば誰でも参加するものができるのです。それは救われる人であっても救われてない人であっても同じです。そして私たちこのカルバリー教会では、この開かれた教会と開かれた聖餐式と閉ざされた聖餐式の間を行っています。これはその場にいる人は誰でも参加する聖餐式に参加することを勧めています。ですけども、ふさわしくない状態で参加することに対してのみ注意しています。
イエス
様がなされたことに対して私たちは振り返り、そして悔い改める時間を持ちます。私たちはこの聖餐式に参加する前に自分の行いがどうか、その後のことをこう厳粛な気持ちで受け止める時間を持ちたいわけです。ですからご自分を吟味してくださいと言います。そして自分がふさわしいかどうか吟味します。今日皆さんが来られることを私は感謝しています。そしてこのインターネットでご覧になっている方も感謝します。イエス様があなたの救い主として、あなたが個人的な関係をイエス様と持っているならばどうぞ参加してください。でももし持っていないならば、今日が救いの日です。あなたが友達によって一緒に来たならば、今自分の罪を告白し、そして悔い改めるならば、あなたは神様との関係を持つことができます。そしてもしそうでないならば、自分がイエス様との関係を持っていないと思われるならば、どうぞその杯とパンを他の方にそのまま渡してください。取らないでください。ですけども、あなたがイエス様との個人的な関係を持ちたいと思い、そして罪を告白し悔い改めならば、どうぞ今日があなたの初めて参加する聖餐式になります。そしてパウロはこう言っています。身から馬はわきまえないで飲み食いするならば自分を裁くことになります。そしてあなた方の中に弱い者や病院が多くなり、そして深刻なことに死んだ者が大勢いますと書いてあります。ですからそのような警告がありますので、どうぞこの警告を軽んじないで、ふさわしくないままで参加するならば、私たちはそれに対して支払う代償があることをどうぞ知ってください。イエス様から離れた人たちはに対する警告もあります。もしあなたが罪を悔い改めないならば、聖餐式に預からないでください。神の裁きは人事に、神の裁きが許されているからです。どうすればいいのでしょうか。単に告白するのです。神がそれを望んでおられます。神様が罪を嫌っているように、どうぞ罪を憎みましょう。そして霊魂肉体を新しくしましょう。これから聖餐式の時を持ちたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、今朝ありがとうございます。 そして私たちがどうしてこのような先制意識を持つのか、何を私たちはすべきなのか、そのことを学べたことありがとうございます。あなたを褒めたたえたいと思います。あなたがなされたそのことを私たちは振り返りたいと思います。そしてイエス様の生と死を私たちは覚えます。イエス様の犠牲を思い起こします。なぜならばイエス様が私たちを愛してくださったように死んでくださったからです。そして今朝ここでまだイエス様を個人的な救い主として受け入れていない方ならば、どうぞその人のためになります。もしその中でイエス様を今受け入れたいと思うならば、イエス様に従い、そしてイエス様にその人生を明け渡したいと思っている方ならば、パウロが言ったように私たちは厳粛な時間を持ちたいと思います。今日が救いの日です。その人のための、どうぞ口で告白し、イエスを主と告白するならば、その人の罪は許されました。ですから私たちもイエス様がなされたことを思い起こし、イエス様の勝利を、死に打ち勝った勝利を祝います。そしてまたイエス様が未来に私たち再び来られることを祝います。これから黙想の時間を持ちます。私たちは悔い改めます。そしてこの時間は悔い改めるだけではなく、また心の状態をチェックする時間です。ですから主を助けてください。私たちは告白します。どうぞ私たちの心を探ってください。どんなこともです。どうぞふさわしくないままでパンを食べることはありませんように。私たちは単に軽々しくこう生産式を行いたくありません。どうぞ清めてください。どうぞ悪の要塞から私たちを救ってください。そして聖霊で満たしてください。お祈りいたします。これから賛美の時を持ちますが、同時に聖餐式の時を持ちたいと思います。アッシャーの方がパンと杯をお配りいたします。そして後で一緒に聖餐式に預かりたいと思います。